はい、後半スタートです。
はい。
じゃあ、もうちょっとじゃあ内容に踏み込んで、いくつかトピック上げてね、ちょっと話してみようかって感じで。
はい。
じゃあまず、どれからいこうかな。まずじゃあこの、マルゼンからいってみようか。
やっぱりでもマルゼンは結構重要ですね。この作品においてもマルゼン。
そうだね。
はい。すげえやっぱり、なんか、レモン、確か高校の頃読んだんだと思うんですが、教科書に載ってた。授業で読んだかどうか覚えてるんですけど、このビートロの名前も覚えてましたけど、一番印象に残ってたのはマルゼンですね。そう。マルゼンってなんだよって思いました。
そう、固有名だもんね。
はい。そう。これって本屋ですよね。
だけどまあこれを見るとね、雑貨屋っていう感じで。
あ、雑貨屋なんですか。
だからこの、だってこのオードコロンやオードギニとかね。
あ、そうか。
香水瓶とかなんか、キセルとかな、石鹸とかタバコとか。だから輸入雑貨店な感じじゃない。
やっぱ当時の小説でマルゼンって出てくると本屋っていうイメージがありますよね。
てか、まあ今、僕も本屋ってイメージだ。今は本屋だからね。雑貨も使ってるのかもしれないけど。
なんか、あれですよ、エドガー・ランポの2000とかじゃないか、心理試験かなんかに出てくるんですね、マルゼン。はい。
で、でもこの印象としてはさ、つまり、輸入品を扱ってるだろうから、つまりまあ、ハイカラのお店だったわけで、だよね。
ああ、
今、
そうか、そうか。いや、どうぞ。はい。
だから今で言うと何ができそうかわかんないけどさ。
はい。
なんか、ビレッジヴァンガードみたいなかもしれないけど。ちょっと違うけどさ。
そういえばですね。結構その比較は面白いかもしれないですね。ランポの、そう、心理試験のはずですけど、心理試験で、吹き矢誠一っていうのが犯人なんですね。あ、犯人の名前言ってた。まあ、どうでもいい。
誰も気にしないで。
そう、それで、その犯人も、証拠がなくて、捕まえる際に、一種の、こう、なんですか、心理試験ですか、心理テストみたいなのを行う。で、要するに、連想ゲームみたいにして、なんか単語を言ってすぐそれにこう答えるっていう。やっていくんですけど、その時に、なんか本っていうのがあって、それで二人容疑者がいるんですよ。両方ともマルゼンって答えるっていうところがあって、で、探偵の明智小五郎が、こう、二人ともやっぱりインテリだと。
なるほど。
本って言ってすぐマルゼンって来るあたりが学生ですね、みたいな、そういう会話があったりする。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。だから、マルゼンって結構、
なん
か重要な固有名というか、あるイメージが付着してるんじゃないかなという。
まさにそうだよね。
はい。
だから大正時代だよね。
はい。
まあ、そうじゃないかな。だから、そのマルゼンが、を、まあ、このね、レモの主人公は、
はい、
以前はあれでしょ、マルゼンが自分を癒してくれたっていうわけでしょ。
はい、
だけど、今はそうじゃない。
してやるみたいな。
うん、
病気になったからですかね。
まあ、なんだかって話だけど。だからそういう意味ではこれは結構、過激な話でもあるけどね。
僕の中で思ってるだけだから。 大したことないですけどね。
うん。うん。なるほど。
あ、デパートか。
うん。
最初の頃デパートで生きてますからね。
うん。だからそういう、確かなんかね、唐谷浩人がね、レモンについてちょっと、短いエッセイ書いてて、あの、つまりこの梶本次郎はさ、なんか、マルクスに興味があったらしくて、で、資本論とか読んでたらしくてね。まあ当時の流行りだったかもしれないけど、
なるほど。
だからそういう意味でこの、まあ唐谷はまあ、その、商品経済っていうかさ、まあ、商品の魅力みたいなね。そういうところに絡めてレモン語っててさ。
うん。
だから対比的に出てくるのが、そのマルゼンのこの輸入雑貨のさ。これはだからつまり、ピカピカな商品だよね。
はいはい、はい。
まあでも、まあこういう感覚、わかるっていうかさ。
うん。
その新品のなんかね。
うん。
良さだよね。
うん。
それと対比的に出るのが、この安っぽいものっていうかさ。
なるほど。
花火の、なんか安っぽいって。
なるほどね。うん、
だからビードルも安っぽいものだろうけど。
なるほどね。そうか。つまり今だと、何ですか、イオンとか。
えイオンうん。
なんですか、そういうところに行って、うん、ショッピングモール行って。
うん、
すげえいろいろ買い物を楽しめたのに、
うん、
すげえなんか気が塞いでしまうと、むしろそういうのを見ると、
うん、
そこでなんですか、そこら辺の八百屋で買ったレモンこういてくるみたいな、
うん、
うーんなるほど、うん、なるほど ね、
ね。まあ、それも感性の話だけどもね。
だから確かにね、逆に言うと、当時できたばっかですよね。こういう、あの、なんですか、デパート。
そうだろうね。うん。
やっぱ対象の、モガモボが、好んだ、
うん、
場所、
うん、
ですよね、おそらくは、
うん。
だからこれ年取ったっていう話ですかね。性についていけなくなったみたいな。
いやいやいや。まだこの主人公若いとも学生だろ。
いや、ですか、こう気持ちの上で。
うん。
そう。結構、対象はやっぱり、かなり劇的に変化したわけで、明治に比べると。
うん。
ほんと、今ある、なんですか、バスとかタクシーとか、うん、安い本とか、
うん、
あるいは、そう、エレベーターガールとか、
うん、
いわゆる、ああいうデパート。
うん。
っていうのの元気はこの辺りですから、
うん、
出てきた時はやっぱりみんなおーって思いますよね、おそらく。
うん、それはそうだろうね。
すげーみたいな。
うん。
はい。で、それがすごい嫌だっていう、
ね。うん。まあ、その、最初は良かったけれども。
そう。最初はあんなに楽しかったのに、みたいな。
結構気持ち的に、これはまあわかる話だけどね。
そうし。つまりあれですよ。ワーキングプアみたいになっちゃったから。ワーキングプアじゃないけれども、まあいろいろ、そう、ワークしてないですか。ただ借金まみれで、
うん、
そう。すげえ金もないし大変な感じになってるので、
うん、
そういうところ行くとすげえ嫌な気持ちになるっていうね。
うん。
こ この華やかさが憎らしいみたい
な。うん、そういうことだ、このさ。で、あともう一回、まあ、それと似たようなね、
はい、
感性で面白いと思ったのが、まあ似てはないけど、この最初の方に出てくるやつだけど、ここ両方とも僕は、それなりにわかるけど、一点目はね、この、まあこの、みすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたと、いう話で、この、で、風景にしても、壊れかかった街だとか、とかね、その、街にしても、この汚い洗濯物がね、干してあったり、ガラクタが転がしてあったりっていう、裏通りが好きだってね。この感性はどうわかる？
そうですね。はい。いや、こういう感じすごい好きですね。
僕はだから両方あってね、ちょっと風邪からちょっと離れるけど、
はい。
そういうことだから俺ある種なんか人間臭いっていうかさ、なんていうのかな。やっぱり裏って感じがするけど、やっぱ表の方も、僕は好きなところがあってさ、つまり本当に人工的に作られた街とかさ、なんか人工で作られたなんか建物とかね。
ああ、なるほど。
だからピカピカしててさ、
ああ、そうなんですか。
生活性がないようなね。
俺、あれなんです。実はそういうのあんまり心惹かれない。
本当。
はい。なんか、あれに、ニューヨーク行ったじゃないですか。
ん？誰が？
俺。
あ、そうなんだ。知らなかった。
おととしくらいかな。
うん。
年か、おととしか。
うん。
R さんと行ったんですよ。
あ、本当？
はい。
初めて聞いたのかって。まあ、いや。
そう。さあ、いろいろ、こう、あって、まあ、行こうぜっていう。
あ、本当？うん。
で、じゃあ、みたいな。
うん。
結構、かなり安い。普通だった。たらありえないような、うん、2週間行っててこの安さはないだろうっていう、
うん、
安さでまあ諸事情はそういうことになって行ったんですけど、うんうん、やっぱり俺ニューヨークそんなに心惹かれないんですよね。
あ、
で一番なんか良かったのは、ブロードウェイで見たオペラ座の怪人、
うんうん、
あれはもう垣根なし素晴らしかったですけど、うん、街はなんか街見たからって別にっていう感じありましたね、うん、結局行ってみて。
ニューヨークはあれだよね、結構人工的というか、区画、
はい、もう、5番目上って言うんでしょ、うん、はい。
で、あれそう、横に広げられないから上に伸びたっていう。
はい、はい、うん、そうですね。もう完璧にそういう人工的に。
うん、
あれはあれで面白いですけどね。だ住むための街なんか、ああいうの見てても別に、
うん、
って感じでしたね。
なるほどね。
帰りの飛行機で見た、カナダのハドソン湾ですか、
うん、
これ12月だったんで凍りついてるんですよ。
うん、
全体がもう、
うん。
どこまで見ても、
うん、
こう、ただただだだっぴら広い氷の、草原って感じ。草原じゃないですけど、氷、うん、表現かって感じになってて、
うん。
あれがすごくて、なんか、妙な感動があったんですけど。
うん、
まあ、どっちかってそういう方で。
なるほどね。
そう、ピカピカは、
と、うん、
半って感じですよね。
やっぱ。だから僕は、だから、一方ではね、つまりあまりにもこの生活習っていうかさ、
はい、
が強すぎると嫌になるっていうところがあるから、
あ、
だから人工的なものっていうのは、そういう生活習を、
あ、
違う。だから、僕はあの再開発地域っていうかさ、
はいはい、
あれとか結構好きなんだけどね。つまりもう本当に何でもないっていうかさ、何も、そういうなんか土地との関係を切り離してるわけでしょ、再開発って。
あんまり、なんか、むしろ、下町とかの方がずっと好きですね。
うん。だから、このカジノも、そういう感じなんだろうけどね。 だけど一方で、だからこの気持ちわかるってのがあって、うん、それはちょっと違うのかもしれないけども、この会社のやつとね。
あ、ただこのなんか、ある錯覚を起こそうって努めるって、これはわかりますよね。
あ、これね、この京都じゃなくて、
そう。
なんで、うん、そうそうそう。これ僕もね、こうわかるのはね、これ、高校くらいの時とかにね、似たようなことやったことあるっていうかね。
はいはいはい。いや、わかりますよ。なんか、チャリンコとか出かけてって、
うんうん、
なんか、ふと、
うん、
今俺はどこにいるんだって、感覚に落ちるのは好きでしたね。
うん。そう。あ、僕やったことあるのはね、
はい、
その、高校の時の、僕、まあ自転車で通学してたけどさ、
はい、
通学路ところにね、なんか、結構大きいの、神社みたいな、
はい。
あ、お寺か、お寺があってさ、そこだけちょっと雰囲気が違うわけね。で、ある方向から見ると、その、だから、じゃあ、普段なんか自分の過ごしてるところとは、なんか雰囲気が全く違うから、そこだけずっと見てると、なんかやっぱり違った場所っていうかね、にいる感じがしてさ、たまに止まって、その、見てるとか、そういうことあったけど、だから、いや、これは分かるなとね、気持ち的に。
あ、分かります。
うん。で、この、ね、第一に安静ってやつね、この、旅館の一室で、正常な布団で、
はい。
で、一ヶ月ほど何も思わず横になりたいとかでね。で、願わくはここはいつの間にかその死になっているんだったら。いや、これ絶対さ、本当に、仙台から長崎かなんか旅行にしちゃったらさ、こう同じ気分を味わえないっていうかさ、なんかやっぱり引きずっちゃうだろうから、こう純粋な、になんかね、正常な布団があってね、で、1ヶ月ぐらい何も思わず横になるっていうのはね、やっぱまあこういう想像の中でしかできないっていう感じがするけど。
そうですね。
うん、
これはすごいわかるなぁ、
うん。で、まあ、そういうとこからちょっとじゃあ、ちょっと病気の問題に行こうかなって感じだけど、つまり、病気と文学ってのはね、結構密接だろうとね。まあ、特にこの近代文学にとってはって。
なるほど。
うん、
病気と文学、いいですね。いいテーマですね。アクタガ、ダザイとか。
うん。ダザイ病気？
ダザイは、まあ、あれ中毒になってるじゃないですか。パビナール中毒。病気とはちょっと違いますけど。
うん。
入院生活はでも長かった。
ああ、
なるほど。したりしてたんで。
うんうん、
まあ、他にあんま思いつかないですけど、
うん、
でもこの人はできすぎなくらいですね、結果ですもんね、
うんうん、だからやっぱり文学者の一つのイメージとしてさ、
うん、
妖精ね、あやじにっていうのはあるけどさ、
はい、
うん、
こいつはね、結核ですよ。肺結核でしたっけ？
うんうん。
そう。そうっすね。ケンジとかも、あの人病気じゃないんですか？したっけ？あの人なんで死んだんですか？病気か。
なんだったかな？忘れてた。
血吐いて死んでます。
うん。だからこういう、やっぱり文具、何がこの文学のね、厳正になるかっていうさ、あたりで。
病気ですか。
うん。やっぱ病気ってのは大きいだろうし。うん、
なるほど。
うん。
その病気が駆逐されたから近代文学は終わったんです
どうだろうね、
うん。
うん。
だって、あれですよ。村上春樹なんか健康第一。
そうだ
な。感じの人じゃないですか。
だからあれはあえてだよね。
はい。
つまり、なんか真逆をやろうとしたわけでしょ？
はい、そうですね。
うん、なんかどこかに書いてあったけど。つまり、だからそれはやっぱり 昔の文学者のイメージを払拭して、
はい、
ね、こう健康的な生活ね、
はい、
してるっていう、うん、
そうですね。
そうだね。
あ、そう、病気を抱えないと一種なんですか、人間の闇、文学の闇みたいなのが、
うん、
記述できない、作れないんであれば、うん、それは大した闇ではないと、
うん、
それは文学にならないっていう発想の人ですよね。
うん、そうだろうね。
健康の身体に、
うん、
宿る暗闇、うん、もう十分にあるはずで、そうでないとダメだっていうような、
うんうん、
そう。でそういう意味では、
うん、
これダメですね、家事は。
ダメっていうかね、もう仕方ないよね、これ。
はい、まあ、仕方ない。
うん。うん。まあ、ダメと言えばダメだけどね。
まあ、間違いなく、これだって、
うん、
病気の結果ですもんね。
うん。だけど、まあ、病気だけじゃないと思うけどね。
病気ってのはまあ、そうですね。だからそう、そうそうそう。だから病気は一つのきっかけ。
そうそうそう。
で、高校でもまあそう言ってますしね。
うん。
そう。配線語りは神経衰弱がいけないのではないと。不吉な塊だっていう。これはすごくわかりますよね。
うん、うん。
ただ生活が健康になると、うんこういう、この不吉な塊から、目をそらすすべが、
うん、
なんていうんですか、
うん、
あるっていうか、
うん
うん、こういう、なんか生活そのものに不吉な鍵があると、うん、こういう不吉な塊はどうしても、
うん
うん、前傾化しがちというか、自分の中で。
うんうん、それはあるよね。だからその、ね、もう一ついい例だと思うのは、あの、三島由紀夫かながさ、なんか、ボディービルをやったっていうさ。だからやっぱり、どうしてもまあその身体性みたいなところとね、切り離せないっていうところがあって、うん。
でもだから逆に言うと、健康、すごく健康な人間が、
うん、
まあ文学をやるっていうかですね、うん、自分の闇とかこういう不吉な塊と向き合うってい
う
のは相当な精神力ですよね。なんかそんなの、なんで見ないといけないんだっていうか、
うん、
どうしても常に、つきまとうからこそこうやって書くっていう作業ができるのであって、
うん、
そう三島なんかどうなんですかね。
だからまあいろいろ苦節抱えてたってことだと思うけどね。だからコンプレックスだったってわけでしょ、端的に言うと。
まあそれはあります。あ、あの人、背低いんでしたっけね、確か。
あ、なんか、わかんないけど、うん、そこかもしれないね。うん。
そういうようなコンプレックスもあるだろうし。ああ、カジエだったら顔がすごいっていうのもありそうだ。
うん、これはまあ、でもいい顔じゃない。
そうですね。ゴリラみたいな。このなんか、妙に爽やかな小説読んでさ、あのなんか、教科書とかで著者金見るとすごいショック受けますよ。
まあ、うん。
俺は詐欺だろうって
。なんだね。もっとじゃあ、
そうだ、だって結核なんですよ。結核って顔じゃないよっていう。
完全にイメージだ。まあ、ねえ。まあ、ちょっとなんか、女性読者だったらね、そういうの期待するかもしれないけど。
はい、
色の白いね。
はい、そうそうそう。
うん、美少年よな。美少年。
そうそう。だそれだとすげえなんか、梶本次郎、俺は、すごかったですよ。
うん。
そこまでやっぱ演出してほしか
った。それはどうしようもない。まあ、うん。
あ、そうか。それ大きいかもな。 カジリがなんかもしそういう色白の美少年だったら、あるいはそういうイメージを与えることができたら、
うん、
つまり著者禁煙みたいなあの写真が残ってなかったら、
うん、
もっとすごい作家になり得ましたよね。
うん、まあね、ある意味でね。
そう。っていう気はしますね。
うん、だからまあ、そういう大衆性とね、結びついてるというのは間違いないからね、近代文学のある面でね。うん。そういう、だから、どういうイメージがね、作家のイメージが流通するかっていうのは。うん。まあそういうのも大変重要だよね。でも何にしても、だから、ね、残っちゃってるっていうのはね、面白いもんだと思うけどね。
そうですね。なるほど。
じゃあ、今日はこんなとこにしとこうか。
はい。そうですね。
じゃあ、まあ、また次回は。
はい。別の作品なりですと。
うん。ってことで。
はい。
じゃあ、まあなんだか。別れのことだってないよね、別に。
はい、特にないです。はい、終わりということで。
なんか作ってもいいかもしれない。
そうですね。はい。
じゃあ、そういうことでまた来週と。
はい。